中学受験ナビスクールラジオ。スクールナビゲーターののびるです。この番組は中学受験を目指すご家庭に学校の先生からの生の声や受験に役立つ情報をお届けするラジオです。それでは早速今日の学校の先生よろしくお願いします。今日もですね、東京都市大学附属さんの、鉄道研究部のご紹介をさせていただきます。前回に引き続き顧問の小村先生においでいただきまして、また今日はですね、OB の方2名とそれから現役の今中学生の方に、ご出演いただきますのでよろしくお願いします。では早速小村先生、鉄道研究部のお話、それから各今日ご出演いただく方々のご紹介をお願いします。
はい、ただいまご紹介に預かりました、東京都市大附属中学校高等学校鉄道研究部顧問の小村達彦と言います。よろしくお願いいたします。教科は数学科です。本校の鉄道研究部顧問は私昭和63年の赴任時から務めております。鉄道研究部自体はそれ以前から中学と高校それぞれ別々少人数で、電車が好き、電車ごっこ、写真を撮りたいみたいな感じで細々とあったようなのですけれども、正式に現在の形の中高合同で交通地理研究のようないわゆる、フィールドワークとか、研究活動とか、そのような、総合学習の一環として、行うようになってからは、30年近くの歴史を持っています。普段の活動は、3班に分けて行っておりまして、一つは模造紙班といいまして、これいわゆる研究班です。いろいろ、鉄道ができるまでとか安全についてとか、それぞれテーマを決めて模造紙や工作物にまとめて文化祭で発表するという活動をしております。2つ目が模型班といいまして、これはいわゆる鉄道模型です。普段は N ゲージをやっておりますけれども、私の1歳年下の1965年製の西ドイツのメルクリン製の HO ゲージ、これも展示をしております。あともう一つは、現像班といいまして、以前は、フィルムで撮った写真を自分で現像してプリントするということをやっておりましたけれども、時代の流れで、製品とかが手に入りづらくなりましたので、近年はデジタルでプリントしたりとか、そのような活動を、行っております。本日は、3人、歴代の部長を、集めてみました。まず一人目が2003年3月に卒業の宮川翔一くんです。彼は高校時代に私が担任をしまして、でまた大学4年時に教育実習として母校に帰ってきた時に私がホームルームの指導教官をやったら結構縁の深い男です。現在は卒業して東芝エレベーターに就職しております。では、宮川君、自己紹介お願いしていいですか。
はい、はじめまして、宮川翔一と申します。今紹介していた通り、2003年の3月ですので、もう卒業して15年以上経つので、まあ、あまりちょっと今の現役の学生さんとか若い OB の方はなかなか名前とかも知らなかったりするんですけども、そうですね、私も中学1年生入学したのは1997年なので、その4月から鉄道研究部の門を叩き、2003年3月卒業するまでどっぷりと部活漬けの毎日を、送ってました。で、今は、東芝エレベーターという会社で働いておりまして、主に、弊社の海外事業ですね、海外での、昇降機の点検だったり、まあ、品質保守サービスという、まあ、お客様の安全に関わるところですねの、現地指導だったりというところをメインでやっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、2人目が、その10年後2013年3月に卒業の佐藤圭一くんです。 佐藤君は、大学院を卒業して、今年が、社会人2年目です。はい、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、ご紹介に預かりました、2013年卒業の佐藤圭一と申します。つい最近まで学生のつもりだったんですけれども、今日小村先生の今のお話を聞いて、あ、もう自分も卒業してそろそろ10年が経つのかなっていうところで、ちょっとセンチメンタルな気持ちになってしまったところです。私は鉄道研究部で5年間部長も務めさせていただいて、でそのままその交通と都市の在り方というのに興味を持って、で大学大学院と都市計画を学びまして、で今はですね、首都高速道路との会社で土木の技術者として、例えば、標識のデザインを考えたりだとか、渋滞や事故の削減の、対策を考えたりだとか、そういったことを考える部署で今働いております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして3人目が、現在の中学部長の近藤修司君です。今佐藤君の方から説明がありましたけれども、本校の鉄道研究部は中高合同で活動しておりますけれども、生徒会の規約上、中学と高校それぞれ部長が、1人ずつおります。で、宮川君と佐藤君はそれぞれ中3次高2次、部長を1回ずつ経験しておりまして、近藤君は、今中2ですけれども、博園祭を機に代替わりがして、部長になりたてのほやほやです。そして今、中学2年生の数学の授業を、持って、私が担当している生徒の一人でもあります。では近藤君、自己紹介お願いします。
ただいまご紹介に預かりました、現在中学部長を務めさせております、中2の近藤と言います。まだまだ、成り立てで全然分かってないこともありますが、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、皆さんお休みのところお集まりいただきまして、ちょうどあれですよね、10歳ぐらいずつ皆さん違うんですよね。
そうですね。
それぞれの代の思い出とか、今社会人として働かれている方にとっては何かこう当時のものが今にこう生きてるとかね、影響があるみたいなお話をまた伺いたいと思うんですけど、まずは鉄道研究部に入ったなんかきっかけとか理由とかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、どうでしょうか、小村先生。
じゃあ宮川君からどうですか。
はい、わかりました。そうです、私も鉄道が好きだったってのはもちろんありますし、なんちゃう、オープンキャンパスじゃなくてその、学校説明会の時に確か、小学6年生としてですか、確か見させてもらって、で、あ、すごく楽しそうだなと。で、部活ってやっぱ小学校のクラブとは違って、結構好きな人が好きなことはやってみたいな、で小学校のクラブとは違っていっぱい種類もあってみたいなところで、すごく魅力的に感じて、で入ったと。正直何ですかね、一択だったっていうイメージですかね。
これ小学生の頃からやっぱり鉄道には興味があったんですか。
そうですね、小学生と言わずもう生まれてからずっと鉄道には多分ちょっと興味があったなと思いますね。今ももちろん好きですね。
それ何かお父さんとかお母さんの影響とかそういうのはあるんですか。
いや、多分両親の影響は多分そんなにないとは思うんですけども、やっぱり乗り物が好きから鉄道が好きになって、そういう意味では比較的は珍しい方で、車とかは全く興味がないんですけど、はい、公共交通機関的な乗り物は結構好きなんですよね。飛行機もそうですし、船舶もそうですし、もちろん鉄道もそうですし、そういう意味では今働いている会社も若干 の公共的な乗り物という意味合いで、もしかしたら自分の中になんかあるのかもしれないですね。
なるほど。佐藤さんはいかがですか。
そうですね、私もすいません、全然面白いことが言えないんですけど、私も本当に好きで、もう私も鉄道がずっと好きで、中学受験をする時も、もうかれこれもう10年以上前ですけど、もう鉄道研究部がある中学校をずっと、探して、そこしかも受けないっていう風にやっていたので、 もう鉄道研究部に入るのも、まあ、必然というか、もうそれでスーツで入ったというところです。
あれですか、受験校選びの時にその、はい、まあ、親とやっぱり相談するじゃないですか。
はいはい、みたいな。そうですね。
その時にはもう鉄道研究部のあるとこっていうことはもう親にはちゃんと伝えて受験されたんですね。
そうですね。もうそもそももうそう文化祭周りももう鉄道研究部があるとこしか行かなくて、もうそこまあせめて少しでもやりたいことがやれるところがいいなというところでですかね。
小村先生、そういう受験生って結構多いんですか。
多いですね。特に最近は小学校の時に博演祭を見て、それで自分も部に入りたいなって言って、それで受験を志したんだって入部した後に聞かされることって結構多いです。
近藤君もそうだったんですかね。
はい、僕も同じように、まあ、受験鉄道研究部がある学校から受験する学校を選んでいて、で僕自身博演祭とかオープンスクールに結構な回数行かせていただいてたの でやっぱりそこで鉄道研究部の展示を見て面白そうだなと思って、で受験を決めました。
じゃあそれが受験勉強のモチベーションになったんですか。
はい、まあ、とにかくこういう部活のある学校に入るぞっていう意思で受験勉強がはかどりました。
すごい、なんかすごい理想的っていうか、それで部長までなってるんだからね夢というかね、この先どんな風に考えていくのかまた後でお聞きしたいと思いますけど、そういう意味では小村先生、鉄道研究部ってすごく学校に貢献してますね
あ、そうですね、広報活動的にはちょうど私広報部ですけれども、はい、もう重要な位置づけにあります。
ではですね、社会人として今ご活躍されているお二人の方に、まあ、当時のお話なんかちょっと伺ってみたいと思うんですけど、小村先生、お二人の何か思い出ってあるんですか、それぞれに。
やっぱり博演祭ですね。毎年、博演祭の時に、来場者の、一般投票というのをやるんですけれども、それで、14年連続で、投票第1位を取ったことがありまして、宮川君はその4連覇目の時なんですね。ですから一番油が乗り切った頃で、だんだん部員が増えてきて、で、佐藤君はその 14連覇目の最後の年なんで、もういろいろ期待もあって、でそれでもって勝って当然みたいに言われて、ものすごいプレッシャーの中で頑張ってくれたんじゃないかなって、そういう思いがあって、やっぱりこの博演祭のところで逆に、この2人はどんな風にな気持ち で取り組んでたのかななんて聞いてみたいななって思ったりするんですけどね。
はい、私が中学1年生の時は、確か賞が取れなくって次点の賞 で中学2年生の時に初めてその投票で1番だったんですよね。まあ、まだ中学1年生の時だったので、その、まあ、先輩たちはまあ悔しがってる様子だとかを見てても、まあ、確かに、まあ、ライバルの部活がいっぱいある中で、まあ、次点だったっていう、その事実だけはまあ悔しかったですけど、その翌年にやっぱ優勝できたっていうのは、すごく、なんですかね、もう多分、今までこう人生経験した中では、多分もう無理なんだろうなって思えるような快感というか、達成感というか、やっぱその取れなかった年から取れ始めるようになった年に対して、こう自分たち何か工夫したんだろうなっていうのは、多分、今の普通に社会人の生活の中でも、すごく重要な、パナリティに与えてくれたんじゃないかなとは、いまだに思います。
社会人になっても、その工夫をしたことがすごく今に生きてるっていうようなお話ですよね。
そうですね。そうですね。はい。
例えば、これ、あれですよね。なんか、その、工夫っていうのは具体的に何かしたっていうものって思い出としてありますか。
まあその細かい工夫だと多分いっぱい、多分そのもう今の今回こう優勝した中でのこうなんですかね、自然というか素になる部分、例えばなんだろうな、お客さん一人一人に例えばアンケートも兼ねたクイズの紙を配り始めたりだとか、なんかそういう本当に細かいそのイベント、例えばどうやったらお客さんの心をつかめるかなみたいな工夫をみんなで考えて、 じゃこれやってみよう、あれやってみようと、今ちょっとコンプライアンス的に大いいのか悪いのかみたいなこともありましたけど、でもあのそういうふうになんかお客さん受けをどうやって狙って、そういう工夫がなんかいっぱいした気がしますね。
今ちょっと思い出したことなんですけれども、あの宮川君と の, あのその工夫をしたってところで、その年の合宿であの電車の工場を見学して、あの流線形とかあの車体を曲げることによって早くあの走れるようにって、そういう、あの講義を受けて、であの白煙祭であの流線形の模型を使ってあのお客様にあのプレゼンしたことがありましたね。まだ暑い盛りでなんかタオルで ね、あの汗ふきふきやってたのね、今思い出した鮮明に、あの工夫をしたってところで、あれはねすごい頑張ったよね。本当
そうですね、取材してきたことをなんか模型にして出すっていうのが確か自分の中でもそうやらせてもらった中で流行りで、そのスピードアップ、確かその年はスピードアップっていうのは確か活動のテーマで1年間活動したんですけど、その前の年は確かバリアフリーとかそういう感じで都市を走る鉄道かなかなんかでやった時には、地方にあのバリアフリーのその路面電車とかを見に行って、その時のこうホームと電車との段差がこれしかないっていうのを、一般的な段差とそのバリアフリーの電車の段差を実際にその模型で人が乗れるような模型で用意して、で組んで実際お客さんに乗ってもらうとか、そういう取材したことをものにするっていうのが確かに工夫したところなんですね。
古い時刻表を敷き詰めて、その、ね、段差高さちゃんとね、あの定規で測って、思い出した。ありましたね。
体験型にしたんですね。
ね、
そうですね。
お客さんが踏み込めるようにね、ちゃんと実物大のホーム作って。
それいいですよね。なんか見てるだけだとなんかこう参加できしにくいけど、ちょっとね、あの経験体験してみる形だと。そういうの、うん、
そうですね、模造紙版だとその紙面でしかなかなか、ね、伝えにくいところもあると、きっと説明する子も説明する学生も多分なかなかしんどいかなってところで、その紙を実際 3D というか具現化するとこういうことが言いたいんだよみたいなのは伝えられるのは良かったかもしれないですね。
まさにプレゼンのこう基礎みたいな
部分を学ぶんですよね。
ああそうなんですね。佐藤さんあれですね、プレッシャーあったんですか、その14連覇でしたっけ。
なんか私はそんなプレッシャーを持ってたっていうつもりはなかったんですけど、先ほどの小村さんの話を聞いて、あ確かにプレッシャーだったなっていうのをなんか今思い出したなっていうところでした。私はそのちょうど中学1年生で部活に入った時に10連覇がかかってる年だったんですね。でまだ中学1年生だったんで本当にまだ何も分からなずに、ただその高校の先輩部長をはじめ先輩方がもうなんか異様な、今思えば異様なプレッシャーというか中ですごい部活、運営されて、その白煙祭の展示を作り上げていくところは見ていたので、確かに今思うとすごいプレッシャー、それをなんか自分もどうやったら超えられるんだろうとか、どうやってそれを維持できるんだろうかっていうことを考えていましたね。それこそその、宮川先輩がおっしゃってた、そのいろんな創意工夫っていうのがもうなんだろう、ベースというかもう一つ、なんだろう、コンテンツとしてもうそれを回していくっていう段階だったのかなと思ってます。ただそのなんか自分は結構その自分が部長になった時はそれこそなんかなんだろう、創意工夫がもっとできたらいいのかなって思っていて、結構部員一人一人は50人ぐらい私の時はいたので、一人一人がなんかやりたいこととか好きなことっていうのが、その鉄道の中だけとかでもすごいいろいろいっぱいいろんなジャンルがあったりして、一人は鉄道模型になんかモノレールを作ったりとか、あとはなんだなんかな、あれですね、今電車のドアの上に次は何駅みたいな、 こちらのドアが開きますみたいな液晶の画面があると思うんですけど、それをパワーポイントでそういうのを作るのが好きな 子がいたので、その子にお願いしたら、すごいその鉄道研究部用にそれを作ってくれて、それを文化祭の時に展示したりとかして、そういうのをみんなで個性を生かしながらなんか作り上げることができたかなと。その宮川先輩が作り上げられた基礎の上でそういうものを作れたかなと思ってます。
小森先生どうですか、その当時の佐藤さんの当時の何か思い出とかありますか。
今のモノレールのことは鮮明に覚えてて、実はさっき在校生の部会の時に、じゃあ来年の白煙祭の、ジオラマのレイアウトを考えようってんで、生徒が路面電車作りたいって言って、いとも簡単に普通の線路に、なんかプラ板を埋めてって言って、いや昔 の, 先輩は電気を流すところからで、ね、作ったんだよ、そこら辺からやってみないかみたいな感じで、みたいなそんな反応があって、今ちょうどその話を 2,3 日前に部員たちに還元したところで、モノレールはね、あれよく頑張ったと思いますね。本当に接触すると電気通って動くみたいな感じで、ね、あとその、駅の案内、ドアの上にある案内も、まあ、今はもうデジタルが発展してるから当たり前ですけど、あの時は大変画期的でしたね。それまで駅の看板であっちこっちみたいな矢印が両方にあってみたいな、あれを模して、中に蛍光灯を入れて本物見たりして、なんてあんな感じでやってたんですけど、でまあとにかくもう毎年毎年進化させていかなければいけないし、勝って当然だし、みんなが期待してるしって、それはねものすごいプレッシャーの中でね頑張ってくれたと思うんだよね。
なんかこういう話していると近藤くんがますますプレッシャーかかってきちゃう。大先輩を前にして。どうですか近藤くん、今の話聞いて。
まあ自分もまだ、まあ、白煙祭を裏側として行うのはまだ2回しか経験してないんですけど、そういう意味でなんかこれからの白煙祭とかの逆に新しいアイディアとかに参考にさせていただこうかなと思いました。
ねえ、今あれなんですよね、文化部系もみんなこういろいろ切磋琢磨で、なかなかこうその1位を取るのは難しいって前回ね小村先生おっしゃってましたけど、
もう学校のプログラムとして、総合学習のプログラムとして、語り部受けたりとか、キャリア教育とか、あと自分で中期修了論文ってです、テーマを決めて、それを4000字ぐらいのレポートにまとめるっていう、その全員がやるようになったんで、もうみんなが力つけてきて、まあ、鉄道研究はそういう総合学習っていうのがまだ位置づけられる前から似たようなことをやってたので、その頃はもう独壇場でしたけど、無人の脳いう感じでしたけれども、だから今逆になかなか1位になるっていうのは難しいですよね、票が割れてしまいますからね。だから近藤君はそこら辺のところもプレッシャー感じないで、もうみんなで切磋琢磨して頑張って、もう勝っても負けてもいい思い出が残ればって思って伸び伸びやってもらいたいですけどね。
一人一人がやりたいことをやるのが一番、なんかやりたいことをやって表現する場って、実はそんなになんか社会出ても仕事で表現とかはなかなかできないし、だからすごいやりたいことをやれるいい場だと思います。近藤君ぜひ頑張って。
おお、
はい、
いい場になってますねこれ。先輩から後輩へのエールの場としていいですね。
心強いですね。
本当ですよね。実際にね、休みの日に来て手伝ってもらったりとか、ね、いやでもこういうほらコロナ禍のね状態になってるから、いろいろね文化祭や体育祭の、まあ、行うのも難しい状況には各学校さんもなってて、
はい、
まあそういう意味ではまあ、いろいろこう工夫という意味でも、まあ、来年もですねどういう形になるか分からないと思いますけど、まあ、いろいろ試してみるのはいいんじゃないですかね。
実は今年YouTube でライブ中継をやりまして、もう在校生だけど無観客で白煙祭やったもので、で近藤君その時にクイズ大会の司会をやって、で多分 YouTube 見るとその時の動画今も見れると思いますけど、ね、頑張ったよね近藤君ね、その時ね
見ましたよ YouTube。
お
細っと。
お、また心強いエール。うん、
鉄道に関するいろんなこうクイズとかを出した。
はい、まあ部員でその、まあ、他に僕と他のもう一人中二の子で基本と中心となって作ったんですけど、もう逆になんかいろんな人からアイディアをもらったので、逆にそれが多すぎて結構な時間になっちゃったりとか、そこから結構もう試行錯誤して縮めてったりして作りました。
鉄道研究部のその試行錯誤や創意工夫っていう部分がね、生きてますね、伝わってますね。
はい、
では今その小村先生、その合宿とかの話もこの前ね出てたと思うんですけど、
はい、
このあたりは卒業生の方 OB の方何か思い出になっているところありますか？
そうですね、多分未だに私電車乗るの乗ってどっか行くの大好きなんですけど、それは間違いなく合宿のせいですねと言えます。そのやっぱ土地々の自治体とかに取材を申し込ん で取材させていただいたりとかするんですけども、それってなかなか正直その交通社会学みたいな勉強って普通あんまりこの、ね、中学生高校生の時ってなかなかできないと思うんですよね。で例えばここにじゃあ鉄道が走ったことによってどんだけ利便性が上がったかとか、どういうふうにこう社会に貢献しているのかとか、その逆もあって本当は通る予定だったのが通らなくなったとか、元々だったのはなくなったとか、そういうなんかこう社会的なものに目を向けるっていうのは当時は正直あんまりそんなには思ってなかったですけど、今こう年いってでいろんなとこまあ電車乗ったりだとか出かけた時にこう例えばいついつ何が開通するみたいな書いてあったりすると、ああそうなんだと思ってこうふとやっぱりその自治体のホームページ調べたりとかはします。
なぜここに鉄道が敷かれるのか、なぜ廃止になるのかっていう、まあ、理由からいろんなことが学べたりするわけですよね。
そうですね、おっしゃる通りですね。
だからなんか小村先生は全国を乗り制覇したんですよね、確かね。
はい、はい、全部乗ってます、はい、
皆さんももしかしてそれを目指してたりするそういうわけではない
そうですね、私はそういうわけではないんですけど、ただ今最近趣味で自転車とかに乗ってるので、で自転車を専用のバッグに入れて電車乗せてで行った時も、まあ、いろんなところに行くので、この電車はここに乗せやすいんだなみたいなのはちゃんと写真撮って記録に残したりだとか、先日も宇都宮に行ってきたんですけども、宇都宮になんか来年の春かな LRT が開通するって書いてあって、で普通ね LRT って書いても正直普通の人わからないじゃないですか。でも LRT は高校の時これ習ったなとちょうど思いながら見てたので本当にそういう意味ではなんか、ね、皮肉になってる感じはしますね。合宿一つとって
コンパクトシティを作ろうみたいな動きの中の一つなんですよね、 LRT って。
多分そうだと思うんですね、うん、はい。
佐藤さん、何か合宿の思い出ありますか？
そうですね、まあ、まさにその新幹線が通る将来、また、まあ、私が学生中高の時は北陸新幹線がちょっと建設されてる時だったので、金沢とか富山に行って、その新幹線が通ることでどういった街づくりを考えてますかっていうのを、まあ、聞きに行く合宿が、っていう合宿をしたなっていうのを、まあ、今思い出していたところなんですけど、実はその私が大学で都市計画を学びたいっていう思ったきっかけが、まあ、その地方、まあ、どこだったかな、真鶴、舞鶴ですね、舞鶴、京都の舞鶴に舞鶴市に伺ったことがあって、その時に中学1年生だったんですけど、じゃ ここで昼ご飯を食べてくださいって言われて、昼ご飯を食べる場所を探したんですけど、駅前に食べる場所が全然なくて、昔は日本海側の大きな、まあ、割とその有数の都市として栄えた都市だと市役所の取材で伺っていたのに、ご飯を食べる場所が全くない、なんでっていうシャッター街、まあ、でなんでなのかなっていうのがきっかけで、なんで都市は衰退していくのか、 で、これからじゃあ、人口が減っていく日本で都市っていうのはどういうふうにあり方を考えていけばいいのかっていうのを思ったきっかけに、なので私の今のその軸ですね、それこそ研究の軸、研究とか仕事の軸になったのが合宿での気づきでした。で、その取材に自治体とか鉄道会社に行くときも、ただ話聞くだけじゃなくて、もう必ず質問しろっていうのを部長とか先輩方からすごい口酸っぱく言われていて、もう中学1年生とか中2年生のときは、質問って言っても社会のことを何も知らないから、何を質問していいかもわからないけど、質問しろって言われるから、それが本当に怖くて、やばい、何か質問すること考えなきゃ、みたいなのを、もうなんか、なんだろう、もう半泣きになりながら、もう行きの、新幹線とか特急の中でずっと資料とか読んで調べてたりしたんですけど、実はそれが今仕事とか、それこそ、大学院での研究とかでも、どこに社会に問題があるかとか、どういったところに問題意識があるのかっていうのに目を向ける、なんか、ことにの、なんかベース、その能力、スキルのベースになったなっていうのをか、なんか今身に染みて思っているところです。それ小村先生、ありがとうございました。
いや、とんでもない。
勉強させていただきました。
いろいろガミガミ言っちゃって。
今、この年になってこう質問することがすごい大事っていうのはよくわかりますよね。やっぱ相手の話を聞いてないともちろん質問もできないので、やっぱ確かにね、多分その質問に対して、お全員質問しろよみたいな厳しくなってきたのは、多分私とかそこら辺の代ぐらいかなと思ったりも今してるんです
けど。やっぱり人数揃ってくるとね、そういうことも活発にできるようなね、人数少なくてやっぱりどうしてもね、もう最低限のことしかできないから、だからやっぱりその宮川君の頃からかな、ね、そう増えてきて、
そうですね、
いろんなことができるようになって。
なるほど、伝統とか文化とか風土、そういった部活のそういう伝統みたいなものが、宮川さんの頃から少しずつこう固まっていったっていう感じですかね。
そうですね、
近藤君あれですか、合宿は昨年は経験してるでしたっけ。
はい、昨年僕は関西に部活の合宿初参加で行きました。
やっぱり質問しなさいって言われたんですか。
なんか一応合宿の前にその部活外で一回先輩になんか呼ばれて、なんだろうと思って行ったら、そのどこどこの会社を取材するから質問を考えといてっていうことを言われて、でその日々なんか疑問に思うことはいっぱいあるんですけど、そういうなんか質問っていざといざ言われるとどういうことを聞けばいいのかっていうのが全然わからなくて、でそれでなんか友達ともいっぱい相談して考えて、で実際その会社に取材行かせてもらうと、逆に向こう行ってからの方が質問がいっぱい出てきて、逆にそこの質問選ぶっていうのが逆に大変でした。
行ってみないとなんかやっぱり質問出てこないこともありますもんね。見て、あこれなんだろうとかね、なかなかこう行く前だとね、ネットで調べてただけだと分かんない、なんかこの質問しちゃっていいのかなとか、なんか質問するときにこんな話聞いていいのかなみたいな不安ありますもんね。でも、関西のどこに行ったんですか。
1日目が三重県とか愛知県の方に、で2日目から大阪、京都、あと兵庫の方に取材に行かせていただきました。
どんな会社の取材だったんですか。
僕は1日目は養老鉄道っていう会社に取材に行かせていただいて、で最近東急電鉄で走ってた車両がちょうど移動したばっかりだったんで、逆にそういうところが個人的には気になってました。
そうなんですね。なんかでもそういう現地に行っていろんなことを学んできたっていうのはすごい自分でもすごい役に立ったなっていうか、これからにも役に立つなみたいなところってありますか。
社会の授業でのことなんですけど、地図探しっていうのが授業の一環でありまして、先生がなんか徐々にヒントを出してって、その場所を地図で引くって、いわゆるクイズ大会みたいな感じで、 それをやるときに逆に鉄道に自分が興味があっていろんなところに行かせていただいたりとかしてたんで、逆にその写真ヒントとして出てくる写真とかキーワードとかで、まあ、すぐ場所を当てられて、結構クラスの中では自分としてはなんか前早めになんか開いてるのかなとは思うんですけど、そういう授業とかにも結構鉄道っていうのがやっぱり役立ってます。
なるほどね。いやいいですね。なんかだんだん私この2回の、ね、収録で僕もちょっと鉄道に興味がすごく湧いてきましただんだんなんかあの自分もちょっとそっちの方の趣味、これからは多分趣味になっちゃうと思うんですけど、行ってみようかなみたいな、なんかだんだん良さが伝わってきて、なんか自分なりにも楽しいですね。
ぜひとも楽しいですよ
この前あの飯田橋の駅行ったら、あのホームがですねすごく短くなってたんですよ。短くなってたんですよ。昔あの飯田橋の駅ってこう回ってたんですよ。なんかこう、うん、
カーブの急カーブのところになりましたよね。
そうそれが今なんかまっすぐになってるんですかね今。
そうですね、あのまっすぐになんか事故が多かったみたいで、あの場所をずらしたみたいですね。
という話をですね、どっか の, あの LINE に上げたら、昔 の, あの同級生との LINE に、それ鉄道ファンは常識だよって言われてみんな知ってるよそれみたいな、そうなんだみたいないう話もありましたけど、ね、で、あの小林先生、じゃ あ, あのそうですね、OB の方にはぜひ今 の, あのお仕事を通して、まあ、その当時 の, あのどんな影響があるのかみたいなことをまとめていただきながら、ちょっと今後 の, その都市大の鉄道研究部にもしあの興味がある方に向けて何かメッセージを OB の方にいただけたらなと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、じゃあぜひ。
はい、そうですね、今こう仕事してて結構な頻度で思うことは、小村先生よく部活した時にあの感謝の気持ちを絶対忘れるなと、あの結構耳たこぐらいであの先生の言葉を聞いてたことがあって、で、まあ、もちろん当時もあのもちろんいろんなところに取材させていただいたりだとか、まあ、いろんなところに感謝するシチュエーションってあるんですけど、やっぱその言葉がなんかずっと頭に残ってるんですよね。で、いまだに仕事してても、まあ仕事なのでいいこともあればもちろん悪いこともあってた時にも、ふっとこう感謝の気持ち忘れるなよっていう言葉が結構出てくるんですよね、頭の中に。ってなると、例えばもうちょっとじゃあ自分のアプローチ変えてみようかなとか、その物事なんですがポジティブに捉えられる力に変わったんじゃないのかなと、まあ、すごく思ってますし、今そういうふうに考えることで、あの自分の仕事的にも今すごくうまく比較的いってるんじゃないのかなと。で、自分のまたこうやってうまくいってると思えばきっとまた次の仕事もうまくいくだろうしっていう、そのなんですかね、やっぱ気持ちの考え方みたいなところに影響を与えていただいたんじゃないかなというふうに思ってますので、もしこれを聞いてね、受験しようかどうかというか、あの悩んでる方いらっしゃればぜひあの手放しでおすすめできますし、鉄道研究部ももちろんそうなんですけども、きっと他の部活もあのここ最近はすごくどの部活も力をつけてきていると思うので、やっぱり部活、まあ、もちろん勉強も大事なんですけど、文部どっちもやっぱ立たないとやっぱり学生時代としても面白くないでしょうし、後々の人間の成長的な意味でも面白くない人間になってしまうんじゃないのかなと私の個人的には思うので、あのぜひこんなに多分部活活気ある学校はないんじゃないかなと思ってましたので、あのぜひぜひというところでおすすめしたいと思いますね。はい、以上です。
ありがとうございます。では佐藤さんお願いします。
はい、あの私が一番あの言いたかったことは、宮川さんが今おっしゃっていただいたことで、あの本当に ありがとうございます、感謝の気持ちを忘れないっていうのは、あの、まあ、仕事、まあ、あのそうですね、仕事って一人では絶対できなくて、あのいろいろなプロフェッショナルが集まって、あの一つのものを作り上げていくことなので、その中で感謝の気持ちっていうのは一番の人としてあの接する中で一番ベースとなる気持ちなのかなと思っています。で、あの、まあ、それだけではなくて、あの まあ、その部活を通して、まあ、初めて部活で私はあの、まあ、スポーツはやっあの、まあ、今でも苦手なんですけどあのやってこなくて来なかった中で人と、まあ、何かを作り上げるっていうことを学ぶあの初めての経験の場でした。で、まあ、その中であの例えば、まあ、さっきの合宿の質問の話だったりとかあのみんなで意見を出し合ってあのどういう展示を作っていくかって考えたりだとかあのそういったなんか自分 の, あの考えをあのまとめてで自分の中でまとめてそれを人にアウトプットするっていう経験っていうのがあのとてもその自分の研究、まあ、今の仕事でも大変あの役立っているなと思っています。あの研究でも仕事でもすごい自分の色をあの 出すことができているのかなと 今のところ思っています。それはすごい鉄道研究部であのテストの、まあ、点の取り方だけじゃなくてなんかあのそういった自分の表現の仕方っていうのを学ぶことができたところなのかなと思っています。あの勉強もとてもあの、まあ、努力をする経験としては大切なことなんですけど、まあ、自分の好きなこととか興味のあることをあの突き詰めていくことこそが、まあ、その、 あの勉強とかの、まあ、ベースになることになるっていうのをあのぜひあのこの、 あの都市大附属であの経験あのさせあのしてもらえたらとしてあのできればなと思いますのでぜひ受験あのもし考えの方がいたらあの頑張っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。小村先生素敵なメッセージいただきましたね。
あ、はい、
なんかもうあれじゃないですか、こう教え子の方にこういうふうに話していただくのはすごい嬉しいですよね。
いやー教師冥利につきますね。
泣けてきそうですね。じゃあ現役 の, あの近藤君にあのちょっと鉄道研究部コマーシャルちょっとしてもらえればと思うんですけどどうでしょうか。
です個人的に思ってることもあるんですけど、うん、まあ先日あった白煙祭の後の振り返りであのこの間引退された高校2年生の先輩からも言われたことなんですが、うん、やっぱり学年の間の壁が小さいので先輩とか後輩の関係であってもやっぱり気軽に質問したりとか分かんないところを教えてもらえたりとかすることができますし、あとはまあ鉄道研究部っていう名前ですけど、まあ、先ほど小村先生とかおっしゃってましたように交通地理研究部みたいな存在でもあるので鉄道好き以外でもバスとか飛行機、船、軍艦とかいろんなものが好きな人が集まってるので逆にそういう意味ではもう鉄道は分かんないけどなんか乗り物が好きとかそういう人でも入ってきて全然楽しめる部活だと思います。
ありがとうございます。小村先生なんかもう素敵な話ばかりで、はい、ちょっと感動してしまいました私。
ありがとうございます。
本当にいいですね、いい部活ですね。本当
おかげさまで、はい、
最後に小村先生じゃあちょっとあのまとめていただいて、はい、
はい、まあ、今の時代は、あの自分であのやりたいことを見つけて、あの それをその夢を実現するためにあの学問に勤しむというのが、正しいあの進路選択というそういう時代です。あの一昔前だと、いいあの名前の通ってるいい大学を出て、一流企業に就職してでみんなで、同じく右に習いでやって大量生産をしてでそういうことができる人材が良かったんですけど今は、全く違います。大事なことは、自分の夢を持つでその実現のために決して諦めないと努力を続けるということです。で都市大附属はこの鉄道研究部もそうですし他の文化部それからあの授業の中でも総合学習といいまして、そのような、自己啓発進路開拓の、プログラムが大変、充実、しております。で、まあ、あのこんなこと言うとあの先ほど の, あの OB の、諸君も言ってくれたけれどもなんか難しいのかなって思いますけれどもあの楽しいこともいっぱいです。であの先ほどあの北陸新幹線の 工事現場の話が出ましたけれども、開業する前の高架橋にみんなで登らせてもらって、そういう体験もできまして、あれはなかなか楽しかったですね。みんなでワイワイ騒いで、でも工事現場の下が丸見えの階段を十何メートル上がっていくんで、最初はワイワイしてたんですけど、みんな怖くてだんだんシーンとなってきて、で上に入って、いやーすごいなすごいなみたいな感じになったりして、結構楽しい体験もできますので、総合学習と固く考えないで、自分の楽しいことをやって、それが将来の、自分の開拓につながるんだという、気持ちを持って、香港に来てくれれば、いいかなと思います。都市大附属に、来て、人間を、磨くのも、いいですし、趣味に打ち込むのでも、いいですし、都市大附属はそのような環境を整えて皆さんの入学を心より待ってます。
ありがとうございました。来年の派遣祭盛り上がると、ね、みんなでリアルに集まれて盛り上がるといいですね。
ぜひね、今度はお客さんが入れると、その前に合宿ができると、今年中止になっちゃったんで。
そうですね、そうですね、はい、はい、今日は鉄道研究部の小村先生と、それから、OB の方お二人、そしてから、現役の生徒さんお一人、にお越しいただきました。皆さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では番組への感想、出演してほしい学校など皆様からのお便りをお待ちしています。また受験に関する質問や相談にもお答えしていきますので、番組の概要欄のリンクや Twitter のダイレクトメールからお気軽にお寄せください。Apple、Amazon、Google、Spotify などの無料のポッドキャストアプリから登録または購読のボタンを押していただくと更新情報が届きますので便利です。それではまたスクールラジオでお会いしましょう。